さて、今回見ていくのはですね、愛知県にあるフェニックス愛知というバドミントンスクール。
はい。
そこのオンライン教室に関するレポートなんです。日付は2026年の2月12日ですね。
ええ。
で、これ一見すると、バドミントンのまあかなり専門的な技術論に見えるんですけど、
うんうん、
読み進めていくと、これがまた全然予想外の方向に話が展開していくんですよね。
面白いですよね、これ。
うん、というのも、レポートの途中でいきなり景気の切れない非行少年たちっていう本の話題が出てくるんですよ。
出てきますね。
バドミントンの上達とこの本が一体どう関係するのか。今回はですね、選手の認知の歪みとプレーの再現性、この一見結びつかない2つのキーワードを軸にこのレポートを深く掘り下げていきたいと思います。
これは非常に面白いテーマですね。単なるスポーツの上達論にまあとどまらない、
はい、
あなたが何か新しいスキルを学んだり、あるいは誰かと協力して何か成し遂げようとするときに普遍的に役立つ洞察が隠されてるかなと。なぜある人は伸び悩んで、ある人は着実に成長するのか、その根っこにあるものの見方、つまり認知と具体的な技術、そしてマインドセット、これがどうつながってるのかを見ていきましょう。
いや、楽しみですね。では早速ですが、レポートの冒頭から見ていきましょうか。
はい。
コーチが一部の選手のプレーを、なんていうか愛情を込めてだと思うんですけど、
ええ、
チャラいとか芸人って呼ぶっていう話から始まるんです。
あー、なるほど。派手べ、たまたま決まるとものすごく気持ちいいみたいなプレーですね。
そうなんです。でもそこには勝利へのこうロジックが欠けていると。
再現性がないということですよね。具体例が分かりやすくて、ダブルスのパートナーが少し右に動いたから、じゃあ自分は逆の左を狙おうみたいな。
あー、ありますね、そういうの。
その場その場の思いつきでプレイしてしまう。
うん。
コーチはこういうプレーは重心が浮いていて、次の動きへの準備が全くできていない我流の動きだって指摘してるんです。
我流ですか。
ええ、だからレベルが上がるともう通用しなくなってしまう典型的なパターンだと。
いやー、これちょっと耳が痛いですね。
私もたまにやりますよ。狙ってもいないのにネットインが決まって、内心俺天才かもみたいな。
思いますよね、あの瞬間的な快感が。
ええ、あれが実は一番の上達の敵だったとは。
そうなんですよね。コーチが警告しているのはまさにその点なんです。
はい。ネットインとかライン際のギャンブルショットが決まった時の優越感、これを本当の楽しさと勘違いしちゃいけないと。これってある種のリスク管理の甘さの表れで、再現性のないプレーに頼るっていうことは自分の中に確固たる技術の土台がないことのまあ裏返しですからね。
なるほど。レポートでは対比として、良い選手は着地した瞬間にもう次の方向へ重心を移動させてるってありますね。
そうなんです。常に次を予測して準備している。
準備が違うわけですね。
その通りです。だからコーチは言うんですよ、本当の楽しさっていうのは昨日の自分より成長したっていう実感、そこから生まれる持続可能なものであるべきだと。
一家八の雇用感はまあ麻薬みたいなものだと。
そういうことですね。本当の喜びはもっと地味な成長のプロセスの中にあるんだよと。
ここまでの話はスポーツの指導論としてすごくよくわかります。
ええ。
でも不思議だったのが、この再現性の話をした直後、いきなりバドミントンと全く関係ない本の話を始めるんですよね。
ええ。
ケーキの切れない非行少年たち。僕も最初、何の話だろうって戸惑ったんですけど。
ここがこのレポートの一番の核心部分ですよね。
正直これをバドミントンのミスと結びつけるのって少し飛躍があるように聞こえませんか。
ああ、なるほど。
単に集中力がないとか、まあ悪い癖が抜けないだけっていう話じゃないのかなって。
素晴らしい指摘です。まさにそこが多くの指導者が見落としてしまうポイントなんです。
と言いますと？
この本が提示しているのは、丸いケーキを3等分できない少年たちがいるっていう事実なんです。
はい。
彼らはふざけてるわけでも反抗してるわけでもない。
うん。
そもそも彼らの目には世界が歪んで見えている。だからできない。これは認知機能の弱さの問題なんだと指摘されてるんです。
認知機能の弱さ？
ええ。見る、聞く、想像するといったごく基本的な力が弱いために、物事をありのままに捉えられない状態。
はあ。
コーチの比喩が本当に秀逸で、これを裸眼で遠くの文字を読めと言われている状態と表現してるんです。
うわあ、それは
本人が必死に読もうとしてるのに、周りからはやる気がない、ふざけていると誤解されてしまう、非常に残酷な状況ですよね。
レポートに引用されているコーチの言葉がまた強烈で、
はい、
彼らにとってこの世界は歪んだ鏡のようなものとか、メガネを当たれずに気合で読めよって言ってるもんなんだと。
刺さりますよね、この言葉は。
うわあ、これは刺さりますね。
で、この視点をバドミントンに当てはめてみてほしいんです。
はい。
何度同じことを注意しても同じミスを繰り返すパートナーがいるとしますよね。
いますね。はい。
私たちってついイライラして、なんで言われた通りにできないんだって思ってしまう。
思っちゃいますね。
でも彼とか彼女はわざとやっているんじゃない、そもそもコートの状況が自分と同じようには見えていないだけかもしれないって考えると、どうでしょう。
ああ、なるほど。確かにそう考えると怒るのが馬鹿らしくなりますね。
ええ。
見えていない人に見ろって怒鳴ってもそれは無理な話ですもんね。
そうなんです。
ただまあ言うは優しで、試合中にパートナーが何度も同じミスをしたら頭では分かってでもカッとなりそうですけど。
もちろん感情のコントロールは難しいです。でも根本的なスタンスが変わるはずなんです。
スタンスですか。
指導とかアドバイスが怒りとか叱責から支援へと変わる。コーチの彼らはモンスターじゃなくて迷子なんですっていう言葉がこの考え方を象徴してるんです。
迷子、なるほど。
だから必要なのは気合論じゃなくて物事を正しく見るためのトレーニング、つまり認知のメガネを一緒に探してあげることなんだと。
認知のメガネ、すごくわかりやすいメタファーですね。ではそのメガネをかけた理想的なプレイヤーとして、レポートが徹底的に解剖している下食い選手のプレーを見ていきましょう。
ええ。
コーチが絶賛するのはその堅実でとにかくミスのない身体操作です。
まず一つ目の技術として挙げられているのが左下に切るというスイング軌道ですね。
左下に切る。
これはラケットを左下方向に振り抜くことで、まあ、物理的にシャトルは右方向に飛ぶんです。これだけで安易なサイドアウトというミスをもうシステムとして防げる。
ああ、なるほど。しかもそれだけじゃないんですよね。
そうなんです。このスイングだとシャトルが沈む軌道になって、さらに着地した時にコルクは上を向く。
コルクが上を向く。
だからパートナーが次のショットを非常に打ちやすいと。
単にミスを防ぐだけじゃなくて、次の攻撃につながるものすごくロジカルな技術ですね。
ええー。そして2つ目が脅威の脇締め。
脇締め
レポートの描写が面白いんですよ。ショートリターンやドライブの場面で脇がコピー用紙が落ちないぐらい完全に閉まっているって。
コピー用紙が落ちない、それはすごい。でもなぜそこまで脇を閉めることが重要なんですか。
これこそがまさに認知のメガネをかけた後の具体的な行動なんです。
ああ。
正しくコートの状況が見えたとしても、それを正確に実行する体の使い方ができなければ意味がないじゃないですか。
確かに。
脇が完全に締まることでラケット面が一切ブレなくなるんです。最小限のコンパクトな振りで最大限の力をシャトルに伝えられる。
ああ、なるほど。力が逃げないし、面の角度も安定するわけですね。
その通りです。レポートでは例のチャラブル勢との対比がされていて、
はいはい、
彼らはラケットが出てないまま前に突っ込んで慌てて点でシャトルに振ろうとしてミスをすると。一方で下笛選手は相手が打つ前からラケットをセットして準備したスイングの軌道、つまり線でシャトルを捉える。
点と線ですか。
ええ。だから多少タイミングがずれてもラケットのどこかには当たって返球できる。ミスになりにくいんです。これこそが技術における再現性の正体。この脇締めっていうのは見たものをミスなく実行するための物理的な担保そのものなんですよ。
なるほど、よくわかりました。下毛選手は正しい認知のメガネ、それを実行するための正しいフォームを両方持っていると。
そういうことです。
でも多くの選手、特にそのチャラブルなプレーから抜け出せない人たちって、どうすればその境地にたどり着けるんでしょうか。ただ練習量を増やすだけだと肌感のまま同じミスを繰り返しそうですし、
まさにその疑問への答えがレポートの最後に語られる格言につながっていきます。
伸びる人はいきなりアウトプットするっていうやつですね。これも正直僕の常識とは逆でした。普通まずは基本をしっかり勉強してインプット、それが身についてから実践するアウトプットっていうのがまあセオリーじゃないですか。
そう思いますよね。
いきなりやったらただの無駄打ちというか、我流を固めてしまうだけになりません？
それが非常に重要な逆説なんです。コーチが言うには、まずやってみる。
まずやってみる。
試合に出てみる。とにかく打ってみる。そこで当然失敗するわけです。
まあしますよね。
ボコボコにやられるかもしれない。でもその手痛い失敗によって、初めて今の自分に決定的に足りないものは何かが心の底から理解できるんです。
ああなるほど。あの速いドライブが返せないとか、相手の前衛に捕まってしまうみたいな具体的な課題が浮き彫りになるわけですね。
その通りです。その課題意識を持って初めてインプットの質が変わるんですよ。
インプットの質。
ただ漠然と上手い人の動画を見るのははっきり言って娯楽に過ぎない。
うん。
でもあのドライブを返すための脇締めはどうなってるんだっていう目的意識を持ってみると、情報の吸収率が全く違ってくる。
あ、
つまり質の高いアウトプットの試みが質の高いインプットの必要性を教えてくれるというわけです。
面白いですね。インプットのためのアウトプットというか。
そういうことです。
最短距離で成長するためには、まず恥をかきながらでも行動してみることが大事だと。これはスポーツに限りませんね。
ええ、仕事のスキルアップとか語学の勉強とか、すべてに言えそうです。
目的のないインプットは自己満足で終わってしまうと。
そうですね。具体的な課題を解決するためのインプットこそが人を最も早く成長させる、そういうことですね。
というわけで、バドミントンのチャライプレーという話から始まり、認知科学、下木尾選手の具体的な技術論、そして学習のためのマインドセットまで、非常に多角的で深い内容でした。
ええ。
レポートはあるメンバーのヨッシーさんという画家の成長物語で締めくくられていて、
はい、
1年前は怖くて前衛に入れず、プッシュもほとんど打てなかった彼が、今では誰よりも前に出てチームの得点源になっていると
。まさに今回のテーマの集大成のようなエピソードですよね。
本当ですね。
物事を正しく捉えるための認知のメガネを手に入れて、脇を締めるような正しいフォームを身につけ、そして失敗を恐れずにアウトプットを繰り返す、
うん、
そうすれば人は1年でここまで変われるんだっていう非常に力強いメッセージです。
ええ、
1か8かのショットの快感じゃなくて、昨日の自分を超えるっていう持続可能な楽しさを見つけること、それが成長の本質だということでしょうね。
最後にこれを聞いているあなたに一つ考えてみてほしいことがあります。今回の話はコーチが選手に認知のメガネを渡すという視点でした。
ええ、
これをぜひあなた自身のことに置き換えてみてほしいんです。
はい、
仕事でも趣味でも、あるいは人間関係でも構いません。あなたが今まるで裸で遠くの文字を必死に読もうとしているかのように、なぜか繰り返しうまくいかないでいる領域はありませんか？これまでそれを自分の努力不足だとか能力のせいにしてきたかもしれない。
ええ、
でももしかしたら問題の見方そのものが歪んでいる、つまり認知の歪みが原因だとしたら、その問題を正しく見るためのあなただけのメガネとは一体どんなものになるでしょうか？